ね、まあ、ちょっと結構私を慕ってくれるっていうか、ある子がいて、最初にうちがまだ開業してる時だから25、6年前ですかね、あのうちの親が東洋医学の開業してる時に来ても、閉院しますってギリギリに来たあれで、もう閉院で新しい人受けませんって言ってたんですけど、お母さんが泣きの涙でお願いしますよ、何で言ったら、娘が膠原病で子供の時から、でもあの断食道場行ってもダメ、何やってもダメで、もうどうしようもないんですって、で人から聞いてきたんですって、もう藁をもすがる思いで、じゃあしょうがないっていう、うちの親がそう言って、まあ診察してあれしてこうで、でまあ変異してからとヒートリやんなさいって言ってたんですけど、膠原病は不治の病とされてるし、でその子自身が体が弱くても二十歳まで生きられませんって言われてた子だったんですけど、それからまあヒエトリやってくれるようになったら元気になって、もう日に当たっても紫の斑点出なくなっちゃって、ですごく元気になったんですよ。で今30過ぎなんですけど、結婚して2児の母なんですよ、子供さん2人いるんです。でまさか結婚できると思わなかった、そんだけ体悪かった。であの成人式の写真、その親がもう喜んで持ってきたんですよ、見てください、この20歳まで生きられないってみんな言ってたんだよって。でまあ結婚して子供なんですけどいるんですが、自分が冷え取りで元気になったから医者行かないんですよ。で子供さん2人もどんな熱だそうか絶対医者行かないんですよ。でちょうどそのインフルエンザが流行った時に、去年のことでしたか、周りのお母さんたちは夜中でも救急病院走るんですね、子供熱出した。で彼女の場合は上の子がね、今小学校の2年生になったんですけど、まだ4歳か3歳ぐらいのかな、40度ぐらいの熱出したんです、ドワーッと。でその時にさすがに心配になってメールをしたので、いやそれ奥の冷えが出てきたからしっかりと冷え取りさせなさいって言ったら、あ分かりました、やっぱそうですよね。でお風呂入れて病院か行かないから、で子供1人に対して湯たんぽ3つ入れるんだって、もちろん下がんちり吐かせて、でそうやってやってたら2、3日したら下がったんです。で3つ4つの子が40度の熱出したらもうぐったりするんですけれども、結局その心理の体の心の方の冷えが出てきて熱が上がってるから、体の心の中はきれいになってきて、さっきのゴミ出しじゃないの。そしたらその子が40度ぐらいの熱があっても弟と駆けずり回ってるって。で親にしてもうるさてかなわんから早く保育園行ってほしいけど、保育園ダメでしょ熱下がらないと。で仕方ないからまあしばらく休ませて、しゃあないわ。で良くなって保育園で、また次の週かなんか10日ぐらいしたらまた40度ぐらいのダーッと出たんです。でその子が卵アレルギーがあったんですよ、その子が。で保育園に卵アレルギーありまして申請してたんですけれど、そういうことを3回ぐらい繰り返したら卵を食べさせても何ともなくなっちゃった。だからアレルギーが毒出しで飛んだんだねって、アレルギーも毒出しの一つなの で、その熱っていう形でアレルギー飛んだんだねって話しました。で、まあちょこちょこ靴下買いに来てくれるんですけど、なんかびっくりしてね。で、私54のおばちゃんなのにいつもお姉さんって言うんですよね。ありがたいことに、お姉さんこの子のアレルギー消えたとか言って。うん、だから子供の時からもうそこの子供させてるんで、子供にも足湯させて、バケツかなんかね、だからこうオケだからでっかいの買ってきて、息子で足湯させて、でテーブルの上でこう折り紙させたり、絵本読ませたりして遊ばせて、で子供もだんだん、子供って邪念がないから足温めると気持ちがいいっていうのはスバンと入るから、その子たちがさっきの風邪ひいたとか自分らが具合が悪いなって時は、まだちっちゃい時ですけどね、その大きなねバケツをね2人で引きずってくるなんて、お母さんやってやってやってやってって、で足湯やってたらだんだん元気になって、って言ってました。だからまず親がまずやってみるってことがね、私は大事かなっていうのはとても思いましたね。だから今でも絶対医者連れてがないって言って、なんか踏ん張ってますね、だからまずちょっとずっと辛いと思うんですけど、ちょっとそれ乗り越えて、薬やめて乗り越えて、で本当にその頭痛克服したら子供さんだってじゃあ俺らもやろうっていうになるかなと思うんですよ。ただいいからやんなさいやんなさいって言ったら子供は絶対やらないから、まず親がやってみせて元気でしょっていうの見たら、じゃあって時にやるとかと思うので、ちょっとその薬を減らすとか、
そうですね、薬が、なんか周りの人からはあんた薬大好き人間だねっていう、もう言われちゃってるぐらい、
薬冷えますよ、
薬がね冷えるっていうもう分かってるんですけど、
あの脳の方に作用する薬、私は怖いと思います。
はい、わかりました。
私はよくあれ怖いなと思うんだけどな。
なんかあの治っていくのが気持ちよかったりしちゃって、うんうんうん、
でもそれまやかしだと思うんですよ、うんうん、あの脅かすようで悪いんですけど、うちの父親がまだ開業してた時にある人が来たんですよ。その頭痛がひどくて治らないって言って、でずっと鎮痛剤ずっと飲んでて、である時に怖くなってやめたっておっしゃるんですよ。どうしてって言ったら、知り合いの方が入院してお見舞いに行かれたの。でその時は全然冷え取りやってない時ですけど、初めてお気に来た時にあの話、なんだか私ちょっと受付のお手伝いしてたら、なんだかんだって喋ってたら、いや私ね、あのやめたんだよね、でも薬やめて、まだほら頭痛が荒れて何やっても治らんから、ここ来たんだよ、ここ薬使わないって聞いたからって言うから、なんでやめた理由なんですか、薬やめたのって言ったら、その人はね、もう若い時からその人も頭痛持ちずーっと持ってたんだ、何十年って鎮痛剤飲んで、でその知り合いの人のお見舞いに行った、で4人部屋で一番奥の人が廃人同様だった。それでその付き添いの人に何気なく、この方はどこが悪いんですかって聞いたら、いやこの人は長年にわたって頭痛薬を飲み続けて脳が萎縮して、今廃人同様でいつ死んでもおかしくないんですって言われた。でそれ聞いてゾッとして、まあ私怖くなってやめたって言いました。なんか怖いですよ、やめてくださいよ、本当に。
わかりました、ありがとうございます、
私は怖いと思います。
はい、
うん、
わかりました。
もう恐ろしい、医者もただ症状を消せばいいっていう医者が多いから、私は怖いなって思いますので、ちょっと脅かしておきます。
はい、ありがとうございました。
はい、頑張ってください。
はい、
ね、人生と同じでね、あのいいことばっかじゃないだと思います。冷え取りで辛いこともあるし、痛いの乗り越えなきゃいけないとか、痛いかゆい辛いっていうのがあるから、やっぱりいいこともあれば悪いこともあるし、その痛みを乗り越えた先にご褒美が待ってるっていう、私はそう思ってますから。私もいろんな面言で痛いかゆい辛い、すごいいろんなこと、泣き叫ぶようなこといっぱいあったけど、それ乗り越えた先にまた違ったものが見えてくるので、辛いのは分かりますけど、ちょっと我慢していただけたら